障害学習ナンバー572、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話0266-271111、内線718、ファックス0266-280131、メール、障害アットタウン下諏訪 .lg.jp。 障害学習、内容の紹介です。新しい年を迎えて、成人を迎えての決意、子どもたちの今、教育委員会からのお知らせ、以上の内容でお送りします。新しい年を迎えて、少子化による子どもたちへの影響、教育庁職務代理者、葛西雄一。何年も前から全国で少子化が大きな問題となっていますが、下諏訪町でも少子化が進み、近年下諏訪北小学校のクラス数が一クラスになる学年が出てくるという事態が生まれています。私は1973年生まれで、私が中学生の頃、1989年の下諏訪八代中学校の生徒数は534人でした。それが今年度、2021年度では158人と、30年ほどで7割減となってしまいました。クラス数も3学年合計15クラスから、今年は3学年でも6クラスになってしまいました。また、生徒数の減少に伴い、部活動の数も減りました。1989年には、男女バスケ部、男女バレー部、野球部、サッカー部、女子軟式テニス部、卓球部、剣道部、陸上部、美術部、吹奏楽部の12の部活動がありましたが、現在は男女バスケ部、野球部、サッカー部、女子軟式テニス部、美術部、吹奏楽部の7の部活動になり、部活動を選ぶときにも選択肢が少なく、なかなか希望の部活動が選べなくなってきてしまいました。今後、生徒数が減り続ければ、ますます希望の部活動ができなくなってしまうことになります。あくまでも私個人の考えではありますが、中学校の3年間で好きな部活動に情熱を燃やせる経験が、自分の人生のとても大事な宝物になると思います。ありとあらゆる部活動を再建させることはできませんが、できるだけ多くの生徒たちに希望する部活動をさせてあげられるように取り組んでいかれればと考えます。私が中学生だった時代に比べて、子どもたちを取り巻く環境も大きく変化をしてきているので、ただ単に昔の状況へ戻すという簡単な考え方では改善できないとは思います。しかし、新型コロナウイルスが発生し、感染拡大し続けたこの2年間、町の行事もなくなり、学校行事も中止や縮小を余儀なくされる中、子どもたちの貴重な3年間の思い出作りの機会を考えて作ってあげられることが大切なことで、我々大人の責任ではないのかと思います。この問題は、下諏訪町だけではなく、近隣市町村と、また行政だけでなく、住民たちとしっかりと問題に向き合い、真剣に取り組んでいかないといけない問題であると考えます。新年を迎えるにあたり、下諏訪町 PTA 連合会長、林義樹。手帳を開くと、もう2年経つなって感じで、スマホに保存してあるスケジュールと写真を振り返ってみました。 2年前には忘年会、新年会、慰労会の予定が並び、写真を見ても当然ノーマスク、楽しそうに居酒屋で飲んでいる自分も出てきました。たった2年前のことですが、すごく懐かしく感じてしまいます。今やマスクをしていないことの方が普通じゃないんですから。新型コロナウイルスが日本に入ってきて生活がガラッと変わり、コロナが落ち着いたら飲みに行こうねという約束だけが増えるだけ。寂しい世の中になってしまいましたが、いろんなツールを駆使して絆を大事にしていきたいですね。この2年間は私的なことも含め本当に濃密でしたが、たくさんの方にご協力いただき、支えられ、なんとかやってこられました。この場を借りて心より感謝を申し上げます。さて、今年度、下諏訪町 PTA 連合会では、活動テーマを、We Love 下諏訪とし、昨年に引き続き、コロナ禍での PTA 活動を模索してきました。感染状況は悪化する一方でしたが、昨年度はやむを得ず中止とした子育て講演会を開催することができました。YouTube 配信による生放送という新しい試みでしたが、講師の先生や配信をお手伝いいただいた業者様のおかげで、たくさんの方に講演をお届けすることができました。YouTube や Zoom などを利用したイベントは今後も増えていくかと思います。子どもたちもタブレット端末を利用して学習をする時代です。私たち大人も時代に置いていかれないように、まだまだ勉強しないといけませんね。また、千葉県の児童が犠牲となった事故を受け、政府の要請に従い通学路の点検を行いました。学校職員や保護者などの関係者により、ご意見を頂戴し、危険な場所の確認を行い、安全対策を現地で検討しました。町内の通学路は、通勤時間帯の抜け道となっており、かなりのスピードで通行する車両が多いです。安全対策は町で進めていただくことになっていますが、地域の皆様が安全速度で運転いただくことで、全体的な速度の抑制になり、子どもたちの安全を守ることになりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。この原稿を執筆中は、第5波が急激に落ち着き、新規感染者がゼロの都道府県も増え、11月7日には1年3ヶ月ぶりに国内の死者がゼロとなりました。三大都市圏でも新規感染者が落ち着いて一安心ですが、他国では高いワクチン接種率にもかかわらず再拡大していることや、人の動きが多くなる年末年始のことを考えると、まだまだ油断はできません。疫病が流行したら駆け移して人に見せよという伝説のアマビエ様を僕も書いてみたので、本誌に掲載いただくことにしました。感染拡大はもう一回がないように、皆さんもコロナ収束を祈り、アマビエチャレンジしてみませんか。下諏訪総合文化センターの1月の休館日は、1、2、3、4、11、12、18、25日です。諏訪湖博物館1月の休館日は、1、2、3、11、17、24、31日です。成人を迎えての決意。経験とこれから。西高の町、浜太郎。まず、この度、無事に成人を迎えることができたことを感謝したいと思います。成人ということは、20代に突入すると同時に、10代が終わったということでもあります。私は10代の間に自分自身多くのことを経験することができたと思っています。下諏訪中学校では、校友会長という立場を与えていただき、 大勢の前で話す機会が多かったこと、また平和体験学習として広島にも行かせていただいたこと、高校では下諏訪を離れ他県で3年間寮生活をしたこと、寮では24時間仲間と共同生活をするので自然と人とコミュニケーションを取る力や人についてよく考える時間を持つことができました。このような特別な経験を10代の間に多くできたと感じています。これらはすべて今の私の心の糧になっています。私は今デザイナーを目指し大学でデザインを学んでいます。将来的にはさらに高齢化が進む日本で高齢者の方が安心して生活するために役立つものや人の記憶に残るものをデザインしたいと考えています。デザイナーは多くの人の価値観を知り受け入れることでその人のニーズを満たしたものをデザインすることが求められます。その中で経験というのは非常に大事なものだと考えています。多種類の経験を持っていることでより人に寄り添ったデザイナーになれると思います。そのため中学や高校で様々な種類の経験をできたことは自分にとって大きな武器になっていると実感しています。そして今はこれまでやったことのないことは積極的に取り組むことにしています。20歳になった今も周りの人への感謝を忘れず意識を高く持ち自分が目指していることへの努力を続けていきたいと思います。成人を迎えて南志桜、井口真帆。大学2年生になってすぐ20歳を迎えました。私は20歳になった実感がまだあまりありません。これからは自己責任となる何をやるにも自分で行う、また大人への第一歩、20歳とはそのような節目であるとともに今までたくさんの方々に支えられて生活することができたことを改めて実感しています。私は高校卒業後神奈川県の大学に進学し現在は看護師になるための勉強をしています。看護の勉強は今までの学びとは全く違い専門的な学びがたくさんできます。勉強を連ねていくうちに看護師になりたいという気持ちが強くなりました。2年生になり初めて病院へ実習に行き一人の患者さんを受け持たせていただきました。実習では経験したことのないことばかりで患者さんの気持ちや医療従事者の大変さを知ることができました。現在世界中でコロナという大きな問題に直面しています。その中でたくさんの医療従事者が求められています。少しでも役に立てるように日々の学びを大切にし国家試験に向けて頑張っていき将来素敵な看護師になりたいです。上京し今まで育った下諏訪から離れ地元の環境の素晴らしさに気づくことができました。諏訪湖があり諏訪大社があり自然に囲まれた下諏訪が大好きです。20年間育ててくれた家族、出会った友達や仲間がたくさんいます。支えてくれた方々に感謝し生活していきたいです。成人という自覚と責任を持ち夢に向かって日々成長していきたいです。20歳を迎えて八代東町寺沢達也。2020年、嘘のように世の中が変わった。都庁は真っ赤に染まり、思うようにやりたいことができなくなった。それでも時間だけは容赦なく流れた。私たちは今年大人になる。現実と向かい合いながら20歳を迎える。私は現在、大学進学を機に関東で一人暮らしをしている。ご飯は自分で用意する。洗濯も掃除も自分だ。 都会は人が多い。変な人も多い。私が今まで過ごしてきた街とはまるで違う世界だ。今は慣れない新しい街でいろいろな挑戦をするために日々奮闘している。決して故郷から出たわけではない。成長した姿で諏訪の街に帰ることができる日を楽しみにしている。生活している中で自分はどれほど恵まれた環境で育ち、幾多の人に助けられてきたのかを実感した。常に味方でいてくれる両親、関わりを持ってくれた友人、本当に感謝している。最近、大人になる時間が近づいているなと感じることが多々ある。小さい頃に思い描いていた自分とは少し違うかもしれない。昔からの友達ともだんだんと会わなくなるのだろうか。これから先、人生を左右する選択を迫られることが増えてくると思う。相変わらずの世の中で何が正解かはわからないが、迷った時は常に心躍る方を選んでいきたい。今日までの20年は本当に一瞬だった。人生をたくさん散らかしてきた。数えきれない経験をさせていただいた。感謝してもしきれない。少しずつ恩返しをしながら、一人の大人として悔いのないよう生きていく。成人を迎えての決意。東山田、堀内かな。まずはじめに、無事成人を迎えられたことを嬉しく思います。それも20年間ずっとそばにいて支えてくれた両親をはじめ、多くの友人や学校の先生、医療福祉などの施策、図書館などの施設、地域コミュニティを作って運営してくださった下諏訪町の皆さんのおかげです。本当に縁に恵まれたと思います。いよいよ私も成人の仲間入りとなりました。ですが、このコロナ禍でステイホームが重なり、友人や家族と外でお酒を飲む機会もなく、家でささやかに飲まなければならなかったことは少し残念な気持ちです。また、私はまだ大学生で学生だからなのか、実感があまり湧かないのも正直なところです。今はまだ学生として学業に励む日々ですが、勉強できる機会をさらに与えてもらったことに感謝しながら、多くの知識を吸収し、様々な分野の知識を蓄えていきたいです。そして、自分が社会により深く関われるように、社会に出て自分で何が問題なのか、どんな課題があるのか、見つけられる社会人になりたいです。同時に、様々な問題や課題にぶつかったとき、自分の知識をその問題の解決に少しでも役立てられるよう、解決方法につながらなくても多くの選択肢を持てるような社会人になりたいです。先ほども述べたように、私はまだ学生で、さらにどのような職業に就くのかまだ決まっていません。しかし、どの職業についてもそれは私たちにとってなくてはいけない仕事であり、大きな責任や役割があります。どの職業についても、私は自分の言動に責任を持てる社会人になりたいです。北小卒新成人の皆さんへ。成人式後、文化センター小ホールにて、タイムカプセルを開きます。ご参加お忘れなく。代表、浜洋介。下諏訪図書館の1月の休館日は、1、2、3、7、11、17、24、31日です。下諏訪体育館の1月の休館日は、1、2、3、4、11、12、18、25日です。 子供たちの今、就学前、0から5歳のお子さんやお孫さんをお連れの方が来園し、自由に遊んでいただける施設です。前月の行事は、広報・インフォメーションのページをご覧ください。8枚の写真があります。1枚目、ポケットの入り口。2枚目、滑り台は楽しいな。室内の滑り台で遊ぶ子どもたちが写っています。3枚目、毎月ボランティアさんによる読み聞かせを行っています。子どもたちが読み聞かせを聞いている様子が写っています。4枚目、ママのための講座、BP、親子の絆づくりプログラム。親子で体操したり、話しかけたりしています。5枚目、コロコロ丸めてよもぎ団子を作りました。よもぎ団子を作っている様子が写真に写っています。6枚目、見て見て、ハロウィンのお菓子入れができたよ。5組の親子がハロウィンのお菓子袋を持っています。7枚目、ハラペコアオムシの絵本を見ています。図書館のお話の部屋の皆さんが来てくださいました。ハラペコアオムシの絵本を見ている親子の姿が写っています。8枚目、ポケットの畑でジャガイモが取れたよ。ジャガイモを持って微笑んでいる女の子の写真が写っています。教育委員会からのお知らせ。秋宮スケートリンク表情祭のお知らせ。参加費無料。事前申し込み不要。当日受付。日時、令和4年1月16日日曜日、午前9時から正午。会場、午前8時30分。悪天候またはリンクの状態が万全でない場合は中止とします。中止の場合は7時30分にメール配信でお知らせします。場所、ふれあい広場秋宮スケートリンク。持ち物、帽子、手袋、マスク、スケート靴。スケート靴はなくても OK。帽子、手袋、マスクの着用は必須です。その他、駐車場がありませんので徒歩でご来場ください。新型コロナ感染症の拡大状況により中止する場合があります。氷上ボーリング、下駄スケート体験、他にも障害物競争など楽しい種目が盛りだくさん、ぜひご参加ください。問い合わせ、下諏訪町教育委員会、教育子ども課スポーツ振興係、下諏訪体育館内、火曜休館。電話 27-1455。優しいズーム初級講座。ズームの使い方を覚えて、遠くにいる家族や友人と話をしよう。会議や打ち合わせにも。日時、1月23日日曜日、1月30日日曜日、2月6日日曜日、全3回、10時から11時30分。会場、下諏訪総合文化センター視聴覚室。講師、堀内サブ先生。対象、一般10人、町内在住在勤の方優先。受講料100円、保険料。申し込み、1月5日水曜日9時から。申し込み期間、1月20日木曜日。窓口または電話にてお申し込みください。受講生のパソコンは公民館で用意しますが、持ち込みも可能です。詳細はお問い合わせください。YouTube で公民館講座。花作りのお話とフラワーアレンジメント。講演編。 岡谷で柿栽培を営む鮎沢正弘さんに花作りについてお話しいただきました。挑戦しなくちゃ面白くない。フラワーアレンジメント編。久保田美鈴さんによる華やかなアレンジメント。使ったお花はすべて鮎沢正弘さんが栽培したものです。 YouTube はそれぞれの QR コードからご覧いただけます。お申し込みお問い合わせ、下諏訪町公民館、下諏訪総合文化センター内、電話 28-0002。 1月の声。新成人の皆さん、ご成人おめでとうございます。母の振袖に祖母が新調してくれた帯を締めて、下諏訪町成人式に出席した日を思い出します。町に戻り、成人式で再会した旧友と下諏訪で開校するたび、故郷で生きる面白さを感じます。国民の祝日に関する法律で成人の日は、大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます。とあります。この4月から民法改正により成年年齢は20歳から18歳へ引き下げられ、成人式の名称や形式も変わっていくようです。成人式という名称で開催されるのは今年が最後になるかもしれません。コロナ禍を乗り越え無事に開催できますことを心よりお祈りいたします。さて、ヨーロッパやアメリカでは、子供を教育する技術と科学、ペダゴジーに対し、成人教育、アンドラゴジーの学習論が広がっています。人間は成熟するにつれて、たくさんの経験をし、自己決定的でありたい思いがある。教育は学習が生涯にわたる絶え間ない探求のプロセスであると捉え、人々が学び方を学ぶことを支援することだという考え方です。公民館の仕事を通して、その意味や価値を問いながら、町の生涯学習、社会教育の場を、地域の方々と一緒に豊かにしていけたらと思っています。竹淵真由。